森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。さあ、それでは今日も神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は、はい、食欲の秋というテーマでお届けしまして、
そうですね、肥満についてちょっとお話ししました。で、その中で、多分高尿酸血症ってお話もちょっとしたと思うんですけど、
出てきましたね。
今回はそれに関連した痛風のお話をしたいと思います。
痛いらしいですね。
痛い、僕まだなったことないんですけども。
私もないんですけど、
でも患者さんが来ると相当痛がってます。やっぱ歩きにくい。あ、
もう足がつけないんでしょ、痛くて。
痛くて、ね、だってこの痛風っていう意味は風が吹いただけで痛いっていうので痛風っていうらしいので、
そういう漢字を書きますね。
はい、なので相当痛いんです。だいたい足の親指の付け根ぐらいが腫れる方が多いです。
あ、指の付け根。
はい、まあ、基本的にはそこが結構多いんですけど、はい、ただまあ足の関節の部分とか、はい、そうも痛くなったりとか、まあ他の関節の部分も痛くなる人はいます。だいたい多いのが足の付け根ですね。で、その原因としてはですね、まあ尿酸っていうのがどんどん血液の中で上がってくるとですね、
はい、
それが結晶化しちゃうんですよ。要は飽和状態になって、例えば水で塩を溶かして、でもどんどん足したらいつか限界きますよね、溶けなくなりますよね、うんうんうん、それと同じ感じで飽和状態になってしまって残ったやつは結晶化するんです。それが関節のところにくっついていくんですね、関節内に。で、溜まってくるんです。で、溜まっただけならまだいいんですけど、運動とかなんかのきっかけでそれが剥がれ落ちて、で、剥がれて落ちたやつを、白血球が敵と認識して、で、炎症を起こすと、で、痛みが出るという形なんですね。
痛風って、うん、肥満の人ばかりではないように思いますけど、どうですか？
はい、もちろん肥満の人ばかりではありません。要は高尿酸血症の方がなります、はい、高尿酸血症、肥満じゃなくても食生活で結構関わってきますんで、そう、確かに肥満の人も高尿酸血症の方は多いです、うん、合併されてる方は多いですが、うんうんうん、そうじゃなくてもやっぱり食生活があまりよろしくないと尿酸値っていうのは上がっちゃうんですね。
そうなんですね、はい、これ前触れって分かんないんですか？突然痛くなるんでしょうかね。
なったことがある人は、あ、怪しいぞっていうのは思うらしいです。
ああ、そうですか。
で、結構、まあ、女性より男性の方が多いですよね。
多いですね。私も何人か痛風の方に出会ってますけど、うん、全員男性でした。
ですよね、男性が多いし、大体はお酒飲んだ後とか暴飲暴食した後とか、
うん、
あとは激しい運動した後とか、そんなに出てきたりとかすることが多いです、
はい、あ、私出会った男性で、うん、接待で外食がすごく多い人、うん、それからもう一人の方はスポーツを結構やってる人、うんうん、スポーツやってるから痛風になんかなんないでしょうと思っていたんですけど、意外や意外。
そうなんです。水分量が少なくてもやっぱし濃くなってしまうのでとか、うん、いろいろあるんですけども、まあ大体発作後24時間以内が一番痛いんですね、ピークが。で、大体1週間ぐらいで落ち着いてくることが多いです、
はい、あんまりにも痛いので、うん、病院に来ますよね、大体。
来ますね、はい、
我慢できないぐらいの痛みなわけですから。
そうです、まあ、あの個人差はありますけど、その程度、うん、ね、発作の程度はありますけども、
はい、
まあ、結構痛いって言って痛み止めもらってます。あ、まあ、基本的には対処療法なので痛み止めとか、
うん、
あとは発作の抑えるお薬っていうのもあるので、そういったお薬を飲んでいただいたりとかして、うんうん、とりあえずは抑えていくって形になります。
そうなんですね、はい、根本的に治すっていう
治療とはまた違うんですか？
あくまでも炎症を抑えるっていうのがメインになります、その時は、発作の時は、はい、
というとその経験をした人は次からはならないように気をつけますね。
気をつけます。でも、うん、忘れちゃうんですよまあそうなんですけども、一番はやっぱり尿酸値が高いっていうことが原因になります。じゃあそのどうしたら尿酸値が高くならないようにするのかっていうことを考えなきゃいけないと思うんですけども、
はい、そこがポイントですか、
はい、まあ尿酸値が上がる原因としては、まあ、一つはプリン体っていうのの過剰摂取ですね、う
ん、よくビールでプリン体ゼロを飲んでるっていう方います。
そうですよね。だそのプリン体っていうのは問題と、 あとはその尿酸を排出する機能が落ちてる方っていうのが上がりやすいです、うん、腎臓でとかで排出されるんですけども、はい、それがうまく排出できてないってなると尿酸値が上がってきます。まあ腎臓の方はうんぬんとはちょっと置いといてですね、はい、僕らができることとすれば一番はそのプリン体の過剰摂取をいかに抑えるか。
あ、そういうことですか。
ですよね、
全く意識したことなかった。
プリン体っていうのが体内で分解されて尿酸っていうのができるので、うん、そのプリン体っていうのをいかに減らすかが重要になってくると思います、
はい、
食べ物です。
プリン体って何に入ってるんですかね。
結構ネットとかで調べてみるといろいろ出てくるんですけども、はい、まあ、代表的なのはレバーとか、エビとか、
あ、
そうイカとか白子とか、ああいう魚卵系とか、
ね、シーフード系に入ってるんですね。
あとは干物も結構入ってるんですよ、プリン体っていうのは、うん、あとは内臓系ですね。
内臓
系、お肉とかでも内臓系のお肉とか、そういったものはやっぱし高いし、イワシとかカツオとかでも高いみたいです。
お魚は食べた方がいいです。お肉もほどほどに食べましょうって言われてるんだけど、うん、そこ高いんですね。
高いんです。実際、はい、食べちゃダメとは思いません、うん、やっぱしバランスの悪い食べ方が影響してくる、うん、結局偏食でそういうのばっか食べちゃうと、はい、プリン体量は増えてきますんで、うん、食べても全然いいんですけども、はい、その食べる頻度だったりとか、うん、そういったことを考えてあげないとやっぱしどんどんプリン体が上がってきます。
そうでしたか。
あとはビールとかもそうですよね。アルコール、う
ん、アルコールありますね、
うん、だから過剰摂取すれば上がってきますし、うん、あとは清涼飲料水とか甘いドリンクとかを大量飲む人もやっぱ上がってくるみたいです。なんでそういった部分を少し控えめにしてあげたりとかですね、お食事もバランスよくローテーションしながら食べてあげれば抑えられると思うんですけども、好きだからこればっか食べますっていうパターンでやっちゃえばやはり上がってくるっていう考えなんですね。
いや、食事のバランスどこまでもついてきますね。
そうなんですね。前回に引き続き今回もそうなんですけども、そういったものを食べれば尿酸値も上がりますし、はい、それだけじゃなくていろいろ高血圧だったりとか糖尿病とかそういった部分も一緒に合併してきてしまう可能性もあります、
はい、
でプリン体高尿酸血症が他何が悪いのかって、痛風だけじゃなくてですね、やはり腎臓とかに障害を起こしたりとか、あとは結石ですね、尿管結石とか、うんうん、尿路結石の原因にもなったりとかするので、はい、そういった意味ではなるべく抑えてあげると。多分尿酸値高いだけでは何の症状も出ないです。
あ、そうですか。
はい、だからそれが痛風として現れたりとか、うんうん、そういった症状になってくるんで、うん、少し高いだけだと全然症状出てこないですよね。
あ、それはやっぱり尿検査で分かるんですか。
採血で。
あ、採血で、
はい、分かりますんで、採血で取ってみて高尿酸血症と言われた方は、うん、お食事そういったものを控えてやっていただければと思うし、まあ、あとは内服の治療ですね、うん、お薬飲んで下げなきゃいけない。でも結局食生活変わらないで、
はい、
薬飲んでもそんなに下がりは良くないです。
あ、そうですね。やっぱり口から取るものってものすごい影響あるんですね、うん、
なのでやはり食生活ってやっぱ重要ですんで、できれば薬飲まなくていい体作りをしていただいた方がいいですし、はい、でもどうしても上がっちゃってしまった場合はね、うん、お薬を飲んでその飲んでる間にですね、いかに改善させるかっていうのは重要だと思います、
うん、改善してくればお薬を途中でやめるっていうことも可能なんですか。
全然可能だと思います、はい、うん、数値がしっかり下がってくればやめることもできます、
あ、
ずっと飲まなきゃいけないお薬ではないです。
ないんですね、
はい、
今痛風だなって思ってる方結構この番組聞いてらっしゃるんじゃないかと思いますけど、
まあね、秋になって、ね、飲んだり食べたりする機会も増えてるかもしれませんし、うんうん、
はい、
なんでそういった部分を気をつけていただければいいかなと思いますし、はい、健康第一だということですし、偏食っていうのがやっぱ大きいですから、一回食事見直していただいたりとかする、
はい、
結構だから食事量少ないですよ、
そうです、ね、
って言ってて1日1回か2回しか食べないですよ、うん、っていう方っていうのは結局偏食に偏りがちだったりとかするので、それでやっぱ高くなってる方とかもいらっしゃるんですよ。
逆にね、
そんな取ってないんだけどなっていうんだけど、
はい、
逆に言うとバランスが悪いせいでなってる、うん、しまうこともありますから、うん、そういった意味ではバランスよく食事を取っていただくのが重要かなと思います。
わかりました、
はい、
今日も大変勉強になりました。
自分もならないように気をつけます。
そうですね、はい、痛風の方どうかお大事になさっていただきたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週、
森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。